それでは今日の聖書の箇所を拝読をいたします。新改訳聖書のヨハネに福音書14章の6節でございます。ページ数は213ページの下の段でございます。それではお読みをさせていただきます。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。それではこのところから命への道と題して西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、10月第4の主日日曜日の朝、私たちを招いてくださり、またこの教会に集まることができ、またインターネットを通してこの礼拝に加わってくださっておられる方も起こされていることを心から感謝いたします。すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと。今もイエス・キリストは私たちを招いてくださっておられます。どうぞまた私たちはこの世でさまざまな人生の旅路を歩んできていますけれども、どうぞまた救いに至るその道を見出すことができるように、どうぞまた私たちの心の中に神様が働いてくださって、どうぞ誠の安息、また喜び、希望を見出していくものとしてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をもお助けください。すべてを神様の手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この世ではいろんな宗教、信仰というものがあるわけです。じゃあキリスト教一言で言うならば何かというと、それはもうキリストであるということになると思います。もうキリスト教って名前がついてるわけですので、もうその中心、またその本体、それはもうキリストご自身であるということが言えると思います。で、今読んでいただいたこの聖書の箇所っていうのは、イエス・キリストが十字架にかけられる前に弟子たちに話された、まあ、いくつか言葉があるんですけれども、その中の一つの非常に大切な言葉であるわけです。私が道であり真理であり命なのですとですね、まず一つのことは、イエス・キリスト自身がこの道であるということです。じゃあ何の道なのかというと、この6節の終わりを見ると、父の身元に行くという言葉が出ているわけです。で、父の身元に行くって一体どういうことであるのかというと、まあ平たく簡単に言うと、それは天国に行けるということになるわけです。やがて私たちは人生の終わりっていうのがあるわけです。それはもう明らかな事実です。じゃあその後どうなるんだろうか、おそらく多くの人は考えると思います。一体自分はどうなるのか、どこに行くのか。イエス・キリストは、私が道であって、そして誰も父の身元に行くというようなことを語られたわけです。弟子たちに最後の晩餐の時、十字架にかかる、弟子たちの心は非常に不安であったと思います。やがて人間というのは必ず死ぬという時があるわけなんですけれども、しかしイエス・キリストご自身は、この私が道である、誰でも目的地に行く時にはもう道をたどっていくということがあります。今日の午後、私は別の教会に行って、お交わりをする、普段あんまり行ったところではないところをですね、行くことになるんですけれども、幸いなことにそのナビがある。で、ネットで見るとちゃんとその道順も出ているので、大丈夫かなというふうには思っているわけなんです。もしそのところが分からなかったらですね、かなり間をついてしまって不安になると思うんですけれども、その行く道が 分かってるということは、もう大きな安心感が与えられます。だから私たちの人生も、自分の最終的なゴール、どこに行くのかということが分かっているとですね、おそらく平安が与えられるんではないかなと思います。そしてイエス・キリストは、私がその道である。父の身元に行くことができる。私たちに約束を与えてくださってます。まあ、この世にはいろんな宗教、また素晴らしい信仰、確かにあります。仏教を開いた釈迦、また儒教の孔子、イスラム教のマホメット。でも彼らは、私がその救いの道であるとはですね、一言も言ってはいないという事実があるわけなんです。私が道である、そのことを言ったのは、イエス・キリスト以外には、私は他には知りません。でも私たちは、このイエス・キリストによって、父の身元に行くことができる。で、この道っていう言葉なんですけれども、もちろん道路の道の意味もあるんですが、辞書を見るとですね、生き方というふうにも出てたわけなんです。じゃあ、キリストの生き方ってどんな生き方なんだろうか。彼は楽してですね、この世で生活をし、豪邸に住んで、おいしいもの食べて、安楽な生活をしていたのか。聖書を見る限り、全くそれとは逆です。まあ、言うなれば、彼の目標としていたのは十字架であり、十字架の道を歩んでいかなければならなかった。なぜその十字架の道を歩まなければいけなかったのか。実はその後に、この私が真理であるっていうですね、そのところに実はその十字架の道の真理があるということになると思います。まあ、真理って訳されているんですけれども、別の言葉で言うと、真実っていうふうにですね、言うことができます。じゃあ、キリストの真実とは一体何か。まあ、先ほど言いましたように、この十字架ということが、もうキリストの生涯を表していると思います。ですから、キリスト教のシンボルって何かって尋ねられたら、十字架ですってですね、大概の人は答えることできると思いますし、また、十字架が目印になっている。ある方は、柏原教会、電車で通ると、垂れ幕があって、で、赤い十字架が見えてます。で、夜には LED がついてですね、十字架が見えてある。実はそれで来られた方もあるわけなんです。しかし大事なことは、その形としての十字架というものだけではなくて、じゃあ何のためにキリストは十字架で死なれたのかということを私たちは知る必要があるわけです。この真実ということですけれども、聖書の中で、このあと実はこのイエス・キリストが裁かれるっていう場面が出てきます。で、ローマの総督であったポンテオ・ピラトという人にキリストが裁かれる。で、その時にこのイエス様が言われた一つの言葉があるんですけれども、私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ましたとですね、このピラトの裁きの前でそのように言われたわけです。で、その時にピラトは、じゃあ真理とは何かってですね、尋ねたわけです。ところがイエス様はそれは口で説明しなかった。でもその後にその真理が現れる。なぜならば、イエス・キリストは甘んじて十字架を受けられたということであるわけなんです。もし普通の人だったら、自分はそんな十字架にかかる悪いことはしていない もうたった一言それだけ言ったらいいわけなんです。そしたらもう無罪放免になってました。でも神の真実とは何か、それは罪人を滅びから救う、そしてそれはただ罪を許すっていうのではなくて、神様が愛されるっていう、実は愛の証しのゆえであるということです。ですからこの真理について証しするために生まれたって言われたんですけれども、別の言葉で言うならば愛にですね、置き換えることはできると思います。もう愛について証しするために自分はこの世に生まれた、愛するために世に来たとですね、言えるんじゃないかと思います。だから神様の真実っていうのは抽象的なものではない、抽象的な概念ではなくて、罪人を許すその愛だ、そして私たちは神様に愛されているんだと、それを知ることが実はキリストがこの世に来てくださり私たちを救うという大きな目的であるわけです。まあ、私たちは愛の対象として神様は作ってくださった。まあ、この世にはいろんなものがあります。人間が作ったそういうものを拝むということもですね、あるんです。でも人間が作ったものは人間を果たして救うことができるんでしょうか。しかし聖書の神っていうのは人間を作った神である、天地創造、そしてその中でも人を作られた、しかもご自身の形に似せて作られた、その形っていうのはこの私たちの姿形ではないわけなんです。もっと分かりやすく言うと心を作ってくださった、そしてまた私たちはその心を持って信じるということもできるわけですし、信じられないということももちろんあると思います。喜ぶこともあるし悲しいってですね、感じることが私たちの心の中にある。でも大事なことは神様は私たちを愛するために作ってくださったということであるわけなんです。まあ、私は一つの話を聞いたことがあるんですけれども、まあ、ある小学生がですね、夏休みの工作で、木を削って、船を作った。で、学校を持って行ってですね、先生が、本当にお前が作ったのかって言って、びっくりするぐらいにものすごくよくできていたそうです。まあ、友達たちもですね、驚いて、こんな才能があったのかって言ってですね、みんな喜んだんですけれども、じゃあ実際に乾いて浮かべてやってみようって言ってですね、で、その船を持って川に行き浮かべた。でも川っていうのは流れてるわけです。だから最初はもう近くで遊んでたのが、もうちょっと手を離してしまったらもう沖の方に深いところに行ってしまって、なんと流されてしまった。もう取りに行くことはできない、もう見失ってしまったそうです。作った本人はものすごいもうショックっていうかですね、もう家にも泣いて帰っていく、もうなくしてしまった言ってですね、悲しんでいた。ところが何ヶ月か経った後に、あるそのお店に彼が作ったその船がですね、陳列されてあった。でお店の人にこれは僕が作ったやつだって言って言ったんですけれども、そのお店の人はですね、いやこれは他の人が持ってきて、そしてこれ買い取った、だから欲しいんだったらお金を払いなさいと言われたそうです。いや僕が作ったって言ってもですね、全然受け付けてくれない。で彼は大急ぎで家に帰っていって、もうお年玉やお小遣いもう一生懸命全部集めて、そしてお店に持って行って、僕に売ってくださいって言って、それを買い取った。そしてもう二度と川で流したりとかしない、 そして彼はもう大事にしてですね、もう自分の部屋に飾っていた、そういう話があるわけです。でもその話を私は聞いたときに、まさに神様は私たちを作ってください、そして愛してくださっておられる。でも私たちは生まれついて神様のことなんて知らなかったし信じなかった、いやむしろ自分の好きなようにしてもう離れてですね、自由な生活をしていた。じゃあそれで自分自身が満足できるんだろうか。なかなか満足するっていうことができない。もういろんなことで失敗することもあるし、挫折することもあると思います。そしてこの世はもう競争社会です。弱肉強食。構ってくれるっていう人はなかなかないと思います。特にはもう本当に虚しく感じるっていう時もあるかもしれません。しかし神様は愛の神であり、そして私たちを作られたというのは、実は私たちが愛されるために作られたということであるわけです。まあ昔クリスチャンの間で、君は愛されるため生まれたというですね、そういう曲が流行りました。まあ韓国の一人のクリスチャンが、日本では自殺者が多い。でも神様はそれでも愛してくださっておられるということで曲を作ったということを聞いたことがあります。神様は私たちを愛してくださっておられる。そしてたとえ見失ったとしても、そしてまた代価を払わないといけないとしても喜んで代価を払って、言うなれば私たちを買い戻してくださる。まあ私たちの人生っていうのは順風満帆っていうわけではないと思います。失敗することもあるし、いや時には罪を犯すっていうこともあるかもしれません。誰がその罪の責任肩代わりをしてくれるんだろうか。実はイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった、それはまさに罪を許すために十字架にかかってくださったということであるわけです。愛を語る人は確かにたくさんいると思います。でも命まで捨ててくれて愛してくれるっていう人が果たしてどれだけいるだろうかとですね思います。友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない、イエス・キリストは言われたわけです。そしてそれを実行されたというのが十字架ということであるわけです。十字架によって私たちの失敗過ちが帳消しにされる。まあ私は最初そんなのを信じるだけで許されるんだろうか疑問に思ってました。でも実際じゃあどうして自分の失敗過ち解決できるのか、自分ではできない。でも神様は祈りを聞いてくださる、答えてくださる。だから私はある一つのことを、まあ、神様の前に、まあ、お詫びをしてお祈りをした。そしたらその時に、まあ、お詫びに行きなさいということも示されてですね、私は行ったということが実際あるわけです。そして許された、非常に嬉しかったです。自分の失敗や過ちが許される、本当にこれはもうお金とか自分の何か持ってる能力賜物でできるっていうものではない、本当にイエス様の十字架を信じるときに過ちが許されて、そしてまたお詫びもすることができる。キリストの十字架には罪の許しがあるということです。そしてその真実は実は命によって 表される。私は命であるとですね言われる方はこのキリスト以外には他にはおられない、私はよみがえりであり命であるというのはまたこのヨハネの福音書の後にもまた出てきたりするわけなんですけれども、私たちに命を与えてくださる、それはキリスト以外にはおられないということであるわけです。まあ、ある事業に失敗した人の証を聞いたことがありましたけれども、もう行き詰まってしまって落胆してしまった、もう自分の才能のなさ、もう本当にもう嫌になるぐらいに自分にはできなかった、失敗してしまった、もう寝込んでしまった。である時夢を見たそうです。それは一人で野原を歩いている時に思わずその大きな古い井戸に落ちてしまった、もう真っ暗闇の中にあって助けてくれって言ってですねそこで叫ぶ。そしたらまあ一人の人がそこを通りかかってですね、どうしたんですかと、いやもう知らないで歩いてたら古井戸に落ちてしまった、助けてくださいと、いやそのようになってもう落ちてしまったっていうのは多分あなたが何か悪いことをしていたからその報いとしてこうなったんじゃないですか、あなたはもう一遍ここで反省しないといけないって言って、まあ、去っていったそうです。しかしそのところでさらにもう叫び求めていた時にまた通りかかる人があってですね、助けてくださいって言って、そしてその自分がもう誤って落ちてしまったっていうことを話をしたら、その人はああそれはあなたの人生です、もう諦めましょうって言って去っていってしまった。そしてなおもその中でですね助けを求めていたらまた別の人がやってきた。そしてもう自分のことを話をしたら、なんとその人はその古井戸に降りてきて、そしてその人を自分の肩に乗せてですね、そして上げてその人はその古井戸を出ることができた。一体この人は誰なのか、顔を見たらですねもうキリストの顔に見えた。その人はその不思議な夢がきっかけで教会に行くようになって、そして救いを求めていった。イエス・キリストはすべての罪とが過ちを許してくださり、そしてその代価を十字架で支払ってくださる。そしてその許しの証拠は何か、死に勝利する、死の中から蘇られて生きておられる。キリストは今も生きておられて励ましてくださる。私を通してという言葉は、実はそれは私によってという意味もあるわけなんです。私たちが今生きている、それはイエス・キリストによって心が慰められて励まされ、そしてまた力が与えられる。いくら立派なことを言ってもですね、死んでしまったら意味はないということです。この世には素晴らしい人や立派な人たちはたくさん大勢いるわけです。でも死の中から蘇られたっていうのはたった一人しかおられない。死に勝利する。イエス・キリストはその復活をもって私たちに力を与えてくださる。私は蘇りであり命であると。私を信じる者はたとえ死んでも生ける。そのことを約束しておられるのはイエス・キリスト以外には他にはおられない。私たちはこのキリストによって、キリストを通して、また私たちは父の身元 天の御国を目指して歩んでいくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちはさまざまな困難やまた苦しみ、また時には自分自身が罪を犯す、失敗する、一体誰がそれを償ってくれるでしょうか。イエス・キリスト以外にはおられません。キリストが私のために十字架にかかって、そしてまた罪の代価を支払ってくださった、そして死の中から蘇られて死に勝利してくださった。どうぞこの信仰を持って私たちは生きるものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ復活のキリストが私たち一人一人の心の中に現れてくださり、そしてまたその新しい命、復活の命が与えられている、そのことを信じて、また私たちはさまざまな困難、苦しみに打ち勝ち、また乗り越えていくものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。